お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は小児科の金城典子先生、典子先生をお迎えして、はい、小児期発症のリウマチと膠原病についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日はねズームで、お話を伺っておりますので、ちょっとね音声の方が聞きづらい点がありましたらご了承ください。はい、じゃあまず先生、小児期発症のリウマチ膠原病ということなんですが、この種類っていうのはいろいろあるんでしょうか。
はい、ですね、はい、成人と、はい、同じような病名になりますけれども、すべて頭にいわゆる小児期発症もしくは若年性という名前がついて、全身性エリテマトーデス、若年性特発性関節炎、以前は関節リウマチというような成人の病名で言われたこともあります。
はい、うん、
で、若年性皮膚筋炎、うん、それと若年発症シェーグレン症候群、
うん、
で、他、まあ、血管炎とか、稀な病気も含めますと、割と多くの疾患がございます。
先生、この小児期発症のリウマチ膠原病、これっていうのは、この、はい、例えば、発症率というか、
はい。
頻繁に、こう発症する病気とかではないですよね。
そうですね、うん、県内ですと以前の調査では、そうですね、年間例えば SLE でしたら5人未満、
うん、
それから若年性特発性関節炎でしたら1人か2人、
うん、
そういう形での発症になります。
これは決して多い数字ではないわけですよね。
はい、少ないと思います、
うん、はい、先生、これは例えば生まれた時にすぐわかるものなのか、それとも、途中で急に発症するものなのか、まあ、この原因とかっていうところでしょうかね。っていうのはどういったところになるんですか？
これは遺伝という意味ではなくて、
はい、
まあ、ご家族に多い場合には、血圧の高い方、糖尿病と同じような要因で、集積する場合もあるんですけど、基本的には免疫がしっかりしてきてから、
うん、
自分に対しての、いわゆるばい菌に対しての免疫ではなくて、
はい、
自分に対して免疫ができてしまうことで、
うん、
その、自分をいじめてしまうということなんですね、うん、この病態としては、
うん。
なので、ある程度の免疫ができてからの話になりますので、
はい、
生まれたての赤ちゃんがそういう病気になることはほとんどないです。
うん、
まあ、逆に赤ちゃんの時期に発症してしまいますと、
うん、
別の観点から遺伝的な、はい、そういう病態を邪気してないかっていうのを調べる必要があるということになります。
うん、先生今おっしゃったように、自分が自分のことをこう攻撃してしまうっていう免疫の部分で、はい、というところなんですが、
はい、
これそうなってしまう原因とかっていうのはあるんでしょうか？
はい、これは分かってはないんですけども、
はい、
きっかけになることとしては、
うん、
やはり何かバイ菌と戦う、もしくはワクチンというような形で、うん、まあ、そう言ってしまうとちょっとワクチンが悪者みたいに見えますけど、そうではなくて、
はい、
何かしら免疫が高まるきっかけがあって、
うん、
それを引き金に、その後1ヶ月後とかですね、うん、少し時間を経て、その敵はいなくなったのに、その、うん、まるで敵がまだ残ってるかのように自分の体に、その向かってしまう免疫というのが症状を出してしまう、うん、そういうような病態というふうに考えていただければいいと思います。
は
い、
で実際、まあ、症状というものはどういったものがあるんでしょうか？
一番多いのはですね、やはり不明熱という形で、うん、例えばリウマチですと関節っていうところがメインになってきますけど、
はい、
他の膠原病っていう病態になってきますと、うん、やはり熱の原因がわからない、
うん、
一番多いのは感染症、まあ、 数も多いですし、まず、治療がはっきりしていますので、
はい、
その、感染症を先にまず考えて、対応するんですけど、それでもない。
はい、
その次に、小児で多いのは、むしろ白血病とかですね、
うん、
骨髄に、やはり、その悪性の細胞があって、
はい、
そこから免疫不全があって、うん、正常の免疫が働かずにっていうところがあります。う
ん、はい、
なのでその次に、まあ、いくつか他のものを、うん、除外した上で膠原病ということになりますので、うん、一番多いのが不明熱かなというふうには思います。
はい、じゃあ、まあ、不明熱と原因がわからなくて熱が出ているという状況で不明熱というふうになるかと思うんですけれども、じゃあその熱がまず最初に出ていって、で、探していって、はい、原因がわからない。で、その後の段階としてどういった、この、審査というか、診察とかっていう手順を踏むんでしょうか？
はい。その後に、やはり、この、先ほど述べた、リウマチ膠原病っていう病気の種類がありますが、
うん、
それぞれの特徴、うん、診断基準っていうのがございます。
うん、
場合によっては、分類基準といって、で、
はい、
熱と戦っているお子さんの治療ですので、
うん、
診断が揃うまで待てないという場合に、
はい、
これこれこれが集まれば、うん、その診断して治療しても良いという、
うん、
分類基準というのがございます、
はい。
それの特徴が SLE なんですけれども、
うんうん、
それぞれの症状に合わせて、どの、病気なのかっていうふうに診断していきます、
うん。
その場合に自分を攻撃するっていう、先ほど言った免疫がですね、
はい、
抗体っていうのを、よくハシカですと、ハシカに対する抗体を持つわけですね。
はい、
それがハシカにかかりましたっていう証拠になるんですけれど、うん、自分に対する抗体を広角抗体と言います。
広角
抗体。なので、自分に対する、うん、はい、抗体を、
うん、
持っているかどうかっていうところを見つけ出したり、うん、またそれぞれの、病気によってまた特殊な自己抗体、自分に向かう抗体がありますので、うん、
はい、
それを調べながら診断基準に照らし合わせて診断していくということになります、
うん。そうやって診断していて、実際にはまあリウマチもしくは膠原病だということが分かったら、そこからの治療が始まるということだと思うんですけれども、
はい、
はい、どういった治療法があるんでしょうか？
やはり自分の免疫が高まりすぎて自分を攻撃していますので、
はい。
あ、大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です。はい。
はい。
うん。
はい。ステロイドっていうのが、ステロイドホルモンっていうのが一番核になります。
はい。
で、そのステロイドホルモンを使って、炎症とともに、大量に使うことによって免疫を抑えるということになるわけですね。
うん、
まあ、免疫を抑えるっていうことは自分を攻撃している武器を自分で抑えるということになるわけですね。
うんうん、
なので、それが中心になります。それが効かない、もしくは、ステロイドは長期に使うと副作用がいろいろ出てきますので、うん、
はい、
それを減量するために免疫抑制剤というのを使って、
うん、
いわゆる免疫をやはりある程度沈めてですね、
うんうん、
自分が傷をつかないように、
うん、
自分の体が傷をついて、臓器障害が出ないように治療していくというのが中心になってきます。う
ん、先生、この治療はどれぐらい期間としてはかかるんでしょうか？
まあやはり年単位と考えています、うん。今、その疾患によっては2年ぐらい続けて、
うん、
その後は減量、もしくはステロイド、特にステロイドホルモンなんかはもう中止に持っていくことを目指そうというような時代になってきました。
はい、
ですが、やはり年単位の治療になってくるということですね。
うん、じゃあ、それはまあ、はい、まあ、ご自身、発症したご自身もそうですけれど、周りの家族も一緒になって、やっぱり応援していかないといけないという状況になるわけですよね。
そうですね。やはり元気になってこられますと、
うん、
なんでこのお薬を飲まなければいけないんだろうという、うん、やはり皆さん葛藤が生じますので、
そうですね。
それは血液検査ですとか、うん、この病気の質というのを一緒に勉強しながら、
うん、
やはりご自身、それとご家族、周りの方が、この病気のことをよく知っていただくのが一番大事かと思います。
そうですね、
むしろ中断してしまうと、
うん、
最初に発症した時よりも自己中断とかするとですね、
うん、
もっとひどい症状で再燃したりとかいうことがございますので、うん、やはりこれらの病気は 最初の教育というか、うん、この病気についてよく知っていただくっていうことが大事で、そこに時間をかけたり、うん、あとは、家族会ですとか、はい、今、アスナロ会という、リウマチに関しては、全国規模の家族会がございますので、はい、その、医療者側からの話だけではなくて、
はい、
同じ病気と戦っている方同士のつながりっていうのは、
はい、
その、理解にとても役立つかなというふうに思っています。
そうですね。やはり同じ状況の方たちと、まあ今こういう風になってるよ。でもここを乗り越えたらこうなるよっていう話が、
ね、
実際にね、聞けると、すごくこう励みにもなりますしね。
はい。
うん、
あと学校の問題とかは、うん、なかなか短い診察時間では、思いの丈をこう、ぶつけられない部分が、あるみたいで、うん、やはり十分聞いてるつもりでも、うん、やはり家族会で、やっぱり涙流してお互いに話をして、うん、こう共有してる姿を見ると、うん、やっぱり十分に私の主治医だけの力では、解決はできなかったんだなっていうのは痛感するところです。
そうですね。いやでも先生、はい、この、ま、リュウマチと膠原病って、このね、二つの言葉は、はい、成人のね、この病気という形で知ってはいたものの、はい、これが子供たちにも発症する形で、症状としても同じ感じで出てくるわけなんですよね。
そうですね。うん、ただ、SLE とか、それから関節症状の JI、いわゆる若年性特発性関節炎っていう、うん、昔は若年性関節リウマチというふうに言ってたんですけれど、はい、そういうものはイメージは湧きやすいと思うんですね。うん、はい、同じように出てきます。
はい、
ただ、シェーグレン症候群という病態については、
はい、
大人の方はよくテレビでも取り上げられますけど、ドライアイとか、
うん、
ドライマウスとか、
はい、
その乾燥症状をメインに訴えてくるというふうに、
はい、
よく出てくるんですね。なので、コンタクトをしてドライアイだからってほっとかないようにって成人の場合にはよくテレビでの啓発もあったりするんですけど、子供さんの場合には非常に微熱なのに倦怠感が強いと。
うん、
で、登校拒否と間違えられるということもあって、
はい、
今までなんかその特徴のある症状がなくって、うん、でも慢性的に長い間苦しんでらっしゃる方が、うん、学校に行きたいのに、学校で何かあったのとか、うん、まあ、二次的な被害も、
なるほど。
こう思ってしまうというかですね、
うん、
いじめられているんではないかとかですね、うん、そうではないところを理解してもらうことができなくてっていうのが、うん、シェーグレン症候群に関しては、成人と、非常に違う視点で見ていかないと診断できないなというふうに思っています。う
ん、でも先生、これなかなか、
はい、
子供、だからゆえに、なんていうのか、うまく自分の状態を、こう言葉にして説明するとかっていうのができないから、はい、親御さんも本当にこの、なかなか理解できないところですよね。
はい。なので、いろいろな時間、半年かかって、こちらまで来ていただいて、
うん、
それでそういう診断をつけると、うん、まあ最初に、ご両親の方がむしろ涙流される場合があるんですね。
うんうん、
分かってあげられなかったとか、
ね、
なんか学校行きたくなかったんじゃないかと思ってたとか、
うん、
なんかそういうことをおっしゃるので、
ね、うん、
非常にこれはちょっと、なんて言うんでしょうか、比較的シェーグレン症候群多いって言われてるんですけども、診断がついてない方が多いんではないかなというふうには思っています。
うん、本当そうですね。はい、分からずにそのままの、
そうですね、
思えるかもしれませんね。先生、これ、もうもしそれを知らずにそのまま放っておくとですよ、はい、どう悪化するとかっていうことがあるわけですか、はい、ひどくなるとか。
そうですね、
うん、
やはりシェーグレン症候群ですと、
うん、
やっぱもう唾液の分泌が非常に少なくなりますので、さすがに乾いた例えばパンですとか、
うん、
それからスコーンみたいな、
うん、
そのお菓子がもう全然喉を通らないとか、
はい、
飲み物がないと食べ物が取れないとかですね。
はい、
そういうような、
うん、
やはりドライ、うん、マウス、ドライアイの症状が出てきますので、うん、ただ、シェーグレン症候群も内臓疾患、
うん、
腎臓ですとか、
うん、
肺ですとか、
うん、
そういうようなところの病気も、
うん、
合併しますので、
はい、
内臓病変で、病院に来られることは、うん、あると思います。
で、そこから初めてそういった病気だったんだと、はい、いうことが分かることもあるわけですね。
そうですね。振り返っていろいろ精密検査して、
うん、
元はこれだったんだなっていうことが分かる場合もあると思いますね。
うん、で、実際先生、こう、年単位の治療を続けていって、 で、完治するっていうことはあるわけですか、はい、完治。しっかりもう治る。
なかなか、その、慢性の病気に対して、治るというのは、医療の中では言いにくくてですね、寛解するという言い方をします。
寛解。
それは、長く症状が、落ち着いている状態という意味なんですけれども、もちろん、完治を目指して治療したり、研究はなされているわけですけれども、2年以上症状がなくって、再燃が1回もない状態は、一応寛解、だから治る一歩手前というかですね、治るかもしれないし、またいつか何かのいろいろストレスですとか、きっかけがあれば再燃、再発するかもしれないということの意味合いを含んでの、一応寛解ということは、どの病気でもあると思います。はい、
そう、この寛解。
ということは一番薬を飲まないで日常生活が遅れるということです、
ね。そういうことですね。うん、はい、それで、寛解ということで、薬はもうおしまいなんだけど、その後少しじゃ何か、通院をしないといけないとかっていうのはありますか？この。
やはり、全くそこです。卒業ですっていう言い方にはなりにくくって、数年間全く何もない場合には、もう卒業でいいですよっていう形は取ります。小児期を出した場合。ですけれど、1年に1回は症状がない方でも来ていただきますね。
その方が、ご自身も安心ですよね。
そうですね。はい、うん。
はい。ということで、なかなかね、原因はどういったきっかけは、いろんなことがあるということで分かってはきましたけれども、子供がゆえにさっきも言いましたけれども、なかなか、自分の状態をうまく伝えられなくて、気づいてもらえなくてっていうところで、初めて分かったときに、親御さんがね、先ほど言いましたように、分かってあげられなかったっていう状況になって、でも、そこからまたね、しっかり治療していけば、先ほど言いましたように、寛解という状況にもなって、お薬をやめられる時期もあるということですからね。それはもう、なんていうのかな。
そうですね。
しっかり治療に取り組めば、大丈夫と言っていいわけですよね、先生ね。
はい。うん、それでシェーブレン症候群の場合にはそうですけど、大体が、ご本人が日常生活を送りにくくなる、過ごしにくい症状出てきますので、やはり熱がなくても、倦怠感、体重減少とか、それから、こういう膠原病とかいうのは、皮膚症状、関節症状、それから筋肉の問題、それから内臓病変は、顎後腱鞘の腎臓の、腱鞘で異常があるとかですね。それから、あと中枢神経の問題で少し痙攣があったとか、そういうようなこともいろいろ、多臓器にわたるので、それを総合的に一つだけじゃなくて、いくつか組み合わせてある場合には、やはり考えて、そういう検査とかいうのは、主治医の先生と、ご相談いただくっていうのもあるかと思います。
そうですね。
今、私たち、リウマチ専門医っていうのはなかなか、この専門は小児科のみならず、一つの専門ではなくてですね、整形外科と内科と小児科と同じ専門システムなんです。
はい、
なので同じ試験を受けて、ライセンスを持っている人たちがリウマチ専門医と言われるんですけど、はい、なかなか小児科医でそれを持ってるのは少ないんですね。ですが、一応、私の方で、そのリウマチ専門医として今、診療していますので、県内のネットワークは非常に皆さん、メール、それから、お電話、相談システムとしては、行き渡っているんじゃないかな、というふうに思います。
充実してるわけですね。先生、じゃあ。
そうですね。
地域性っていうのは、これはないですか？全国的に、沖縄が比較的多いとか少ないとか、そういうのもなくて、北国が多いとか、そんなのはなくて、
いや、むしろよく、全国学会で、沖縄は少ないと思ってましたよって言われるんですけど、いやいや、むしろ、 まあ、同じですね、
うん。
全国どこに行っても、うん、寒いから、なりやすいとか、うん、暖かいから、なりにくいということもないですし。
そういった地域性はないということですね。
は
い、
そうですね。うん、あとは、ただ、小児に関しては、数が少ないので、まだそこまで言及できないところもあるかとは思います。
うん、そうですね。うん、
はい。
わかりました。はい。先生。まあ、普段の生活で気をつけておくべきことっていうのはもうこれに関しては予防できるっていう話ではないわけですもんね。
はい。予防はもう難しいですね。うん、これは、まあ、癌と一緒というか、なりやすさは持ってらっしゃると思うんですね、
うん。
ですけど、なりやすさだけでは病気は発症せず、
うん、
もう一つ何かのきっかけがあって、うん、残念ながら発症してしまうっていう形になりますので、うん、なりやすさは持ってても一生出ない人もいると思います。
そうですよね。はい。
はい。
うんうんうん、
なので、予防っていう観点で心配しすぎる必要はないと思います。
そうですね。わかりました。はい。
はいはい、
本日は、琉球大学小児科の金城紀子先生をお迎えして、小児期発症のリウマチと膠原病についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。